映画の楽しみ方は自由だ。2019年5月号。
それではここからは映画の楽しみ方は自由だ2019年5月号のリスナーの皆様が選ぶあなたが好きな戦争映画は各国外国映画編をご紹介していきたいと思います、
はい、
現在の日時は2019年5月19日の時間は11時27分午前ですね、
はい、
はい、私はシネマアクティフの2代目カリスマ司会者ペップと申します。
薬師丸です、
はい、では早速、
はい、
皆さんからいただいたメールをですね順々にご紹介していきましょうかね。
はい、じゃあまずラロッカさんからのお便りです、
はい、
好きなというか深く心に残っている戦争映画は、うん、太陽。2005年、ロシア、イタリア、フランス、スイス合作、うん、アレクサンドル・ソクーロフ監督です、
うん、
戦争映画といっても戦闘シーンが出てくるいわゆる戦争映画ではなく、
うん、
太平洋戦争末期の昭和天皇の生活を淡々と描いたとても静かな作品です。
ほうほう、
その昭和天皇を演じるのが一世尾形さん、
うん、
彼独特の一人芝居のような雰囲気で天皇を演じるものですからとてもコミカル、
うん、
終始劇場内にはクスクス笑いが起こっているというコメディ映画と言っていいくらいの作品に当時の僕はハマってしまって3回も劇場に足を運んだほどです。でもその笑いの源がどこから来ているのかというところが問題でした、
うん、
それは太平洋戦争末期という日本が敗戦へと向かうとても危機的状況にあるにもかかわらず、
うん、
その現実感が全くなく、
うん、
植物の研究に没頭したりどう見ても能天気にしか見えない受け答えをする昭和天皇の姿なのでした、
うん、
昨年の下半期のあるホラー映画で、
うん、
登場人物の青年が誤って自分の妹を死に至らしめてしまうシーンがありました、
はいはい、
しかし次のシーンその青年は何事もなかったかのように自室に戻り、
うん、
そのままベッドに潜り込んでしまいます、
うん、
まさに、現実逃避そのもの、
うんうん、
太陽という映画は昭和天皇を批判する映画ではありません、
はい、
前述した青年と同じように天皇であれ誰であれ取り返しのつかない、なすすべない状況になった時にはこういう現実逃避のような状態に入り込んでしまうということを描いているのです、
うん、
現在シビリアンコントロールだとか声高に叫んでいるお偉い方々も今たくさんいますが、
うん、
その方々だってその例には漏れないでしょう、
うん、
新しい時代だ令和だなどと浮かれている今こそ、
うん、
改めてそういう方々を疑い監視していく力を我々がつけていくべき時代だと思います。
おということでラロッカさんありがとうございます。
ありがとうございます。
珍しくオチがないという
ねすごい真面目な
真面目ですよね笑かそうとする文章も一切なかったですね。
ラロッカさんじゃないのかも。
いやほんまですよね、別の人が書いてるんじゃないかっていう疑惑が
ラロッカさんを名乗った誰かかもしれない、
ね、分かりませんけど、はい、まあ太陽ということで、
はい、
これ僕ね見てないんです
よ
ね。
私も見てないですね。2005
年かその上映があった記憶も全然ないぐらいの感じですね、はい、僕は。でもこれは確かに見やすそうですよ ね、
そうですね、うん、戦争映画苦手な方でも大丈夫そうです
ね、感じですよね。でも明らかにやっぱり戦争の、
ね、
その時代下にはあるので、うん、戦争映画といって全然差し支えないと思いますけど、はい、まあ、それより何よりあのオチがないっていうことに僕はもう衝撃を受けたんですけど、めっちゃ真面目ですよね。
めっちゃ真面目ですね。
こんなメールもらったことあったかなっていうぐらいそっちがすごい逆にノイズになってるっていうね、 何出してもノイズになるっていうね、稀有な人ですけど。いやいや、でもほんまにね、言語が変わっても、
はい、
まあ本当に生活は続くし。
そうですね、別に何も変わってないですもんね、結局。
そうなんですよ、はい、だからまあむしろだからいいようにやっぱり変えていかないと。
そうですね、
それのきっかけで言語が変わったっていうことをまあうまく使えたら、
うん、
そっちの方がやっぱりがぜん有益で。
も
ちろん、ね、言語が変わったことで何かが勝手に変わることなんてありえないので。
そりゃそうですね、
ね、なのでラロカさんの真面目に引っ張られるわけではないんですけど、はい、本当考えないとね、
はい、
いけないし、同じ過ちをやっぱ繰り返してもね、
うん、
もうバカかっていう話になるんで、
はい、
まあ、改めてね、
はい、
考えていかなあかんなっていう気持ちになりましたよ、うん、本当、はい、
真面目な
真面目な、いやいや真面目なメールには真面目に返す以外でね手がないんで、いやいやほんまにどう思う、ほんまそうやと思います、はい、
はい、
うん、ということでラロカさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きましてロンペさんからのお便りです、
はい、
シネマクティフのさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。あなたの好きな戦争映画は、外国映画編、
うん、
自分の好きな戦争映画は 2009年のサミュエル・マオス監督作レバノンです。
ほう。
日本では昨年劇場公開となった運命は踊るのサミュエル・マオス監督の前作であり、デビュー作となる作品。
はははは。
90分の上映時間のうちほとんどの時間が戦車の中、戦車のスコープ越しに見る戦場の描写だけで展開する異色の戦争映画、
うん、
監督の実体験ベースだそうで、
そう
その内容は壮絶、
うん、
潜水艦もの映画にも近い圧迫感、
うん、
没入感があり忘れられない戦争映画です、
うん、はい、ということでロンペさんありがとうございます。
ありがとうございます。
これあれですよね、あの運命は踊るをマコチンが紹介してくれた時に、
あ、そうか、
前作の話をしていて、ね、その辺の話もすごいしてくれてたと思うんですけど、まあ僕もちろんその時も多分見てなくて、はい、今も見れてないんですけど、そう、そういう感じの映画なんですね。
面白そうですね。
戦車の中っていうと僕はあのどうしてもヒューリーを
思い出すんですけど、
そうですね、はい、それよりももっと狭い感じで、
もっと中って感じです
ね。中って感じしますよね、はい、この紹介文をね、はい、読むにつけ、
うん、
潜水艦ものとかこういう戦車の中とかもうめっちゃ狭い感じするじゃないですか。入ったことないから分かりませんけど、はい、もう映像で見る限りめっちゃ狭いんで、
めっちゃ狭いですね、
これがねやっぱりちょっと、まあ、閉所系オフショーとか別にないんですけど、
はい、
なんとなく嫌ですよね。
嫌ですね、
ね、
全然気分良くないですね。
気分良くは全くないですよね、はい、まあ、それをねやっぱ体験できるのも疑似体験できるのもやっぱり映画の魅力かなと思いますし ね、はい、まあ、まさに壮絶な、
そうね、ですね、
まあ、まあ想像に難くないですよね、
うん、
きっとそうなんやろうなっていう感じします。どうやろうな、まあ運命は踊る自体も小さい作品で
ね、
見るのも結構地方の人が大変だったと思いますけど、まあ何かのタイミングで見れたら
ね、いいですね、
ぜひという感じですね。ロンペさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして二階堂さんからのお便りです。
はい、
ペップさん、薬師丸さん、まこちんさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。シネマクティフ名古屋支部の二階堂です。
はい、
お題投稿が久しぶりですいません。
いえいえ、ありがとうございます。
あなたの好きな戦争映画ってなかなか危険なお題ですね。
うん、
まあでもそこはあまり突っ込まないでおきましょう。
はい、
先日のおすすめする映画の方に絡めますが、
うん、
KK ワールドフォトプレスから昭和59年に出版された戦争映画というムックが愛読書の一つです。なかなかよくまとまっているムックなんですが、いかんせん古いです。うん、地獄の7人が一番新しいベトナム戦争映画になっている時代のものですから。
あ、なるほど。
他に手持ちの本ではウォームービーガイド、
うん、
田中明成書、解明者、2008年出版で、うん、これは映画をネタにして軍事についての解説をするというなかなか面白い試みの本です。
なるほど。
ブラックホークダウン、JSA あたりも話題に取り上げられています。さて肝心の一押し映画です、
うん、
ぶっちぎりで一番リピートしているのは名作眼下の敵です。
はあ、
でもあれは戦争ネタにしたある種のスポーツ映画です、
うん、
戦争戦場はあんなものではないはずです、
うん、
それよりもう二度と見たくないほどのインパクトがあったのはスターリングラードです。二度と見たくないけど DVD 持ってます1993年のドイツアメリカ合作映画で、
うん、
タイトル通り第二次大戦のドイツ軍とソ連軍のスターリングラード攻防戦をドイツ側の視点で描いた作品です、
うん、
念をしていきますがジュード・ローが狙撃兵を演じたかっこいいバージョンではありません。寒さの演出や美術はもちろん、陰惨で悲惨な戦場描写は他の悲惨系戦争映画の中でも随一だと思います、
うん、
時点は炎628でしょう、
うん、
決して戦場に行くことのない首都にいるじいたちが空気に流されてやむを得ないと戦争を始めた結果、我々名もなき庶民はそういうじじいたちを選挙で選んだツケをこういう形で支配されるのだという心持ちで鑑賞することをお勧めします、
うん、
ではでは、
うん、
追伸敬愛する兄さんがどの作品をお勧めしてくださるのかすごく楽しみです
ということで二階堂さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろ挙げてはいただいたんですけど、
はい、
言いたいのはスターリングラードっていうことですよね、はい、二度と見たくないけど DVD を持っているというこの相反する
わかります
アンビバレントな気持ちですよね、はい、戦争映画がねこれ、はい、あの冒頭で書いておられましたけど、まあ、危険なお題ですねっていうことなんですけど、やっぱりそれを危険やというふうに感じてしまう今の状況、
はい、
その戦争っていうものを別に日本では今起きてはないですけど、
はい、
その起きるんじゃないかもしれないみたいな危機感をやっぱり強く感じてしまうところが危険なお題という感じるところなんちゃうんかなと思うんですよね、
はい、
平和ボケとかよう言いますけども、
はい、
逆に平和ボケやとそこまでリアルに感じることもないし危険なお題と感じることも多分ないんじゃないかなといういい意味でね、
はい、
思うんですよ。二階堂さんがおっしゃるように危険やと感じられる方が多くいらっしゃるとすれば、それはやっぱりちょっと我々の実生活の方をしっかり見とかないと、それこそ二階堂さんがおっしゃるようにそういう人たちを選んでしまった、
はい、
自分たち ていうことをちょっと反省しないといけないでしょうし、これから変えていかないといけないっていうことにはなると思うんですけどね、
はい、
でも二階堂さんこれ見る限りでは戦争映画好きですよね、は
い、そうですね、お好きなように見てしまいます
ね。ねえ、たくさんご覧になられてるのはもちろんのことながら、はい、そのムック本もちゃんと持ってたりとか、
そうです、ね、
手持ちの本ではって言ってね、はい、続々と出てきますからこれだいぶ好きやなっていう感じはしますけど、はい、戦争映画が好きって言っても、はい、別に戦争を好きな人はいないんで、
そうですね、それ
はこれもう、ね、ほんまにもうシンプルな話ですよね、はい、ここは混同してほしくないっていうのはありますね、うん、
はい、
我々が別に好きな戦争映画って言ってるからって言って別に戦争が好きっていうのは一言も言ってないし、うん、はい、そんな人は多分一人もいないと思うんで、作品としてどうかっていうところの話をできたらなっていうところで、多分まこちんもこういうお題にしたと思うんでね、はいはい、ということで、二階堂さんありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあそんな二階堂さんからラブコールを受けたですね、
はい、
方の
そうです、ね、
メールをご紹介しましょうかね、
はい、続きまして兄さんからのお便りです。
はい、
ペップさん、薬師丸さん、まこちんさん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。今日は福岡から投稿します。ラジオネーム兄さんです。
福岡、
福岡の、はい、いろんなところあなたの好きな戦争映画かっこ外国映画編と言われて、うん、そういえば自分は子供の頃あんなに大好きだった戦争映画がだんだん苦手になってきていることに気がつきました。いや、戦争以前に人が死ぬ描写や暴力描写が昔以上に苦手になっている気がしています、
うん、
でもそれらを想起させたり比喩としての表現は好みますが、
うん、
からさまな王だとか腕がもげるとか、うん、血がプシャーっと飛び散るなんてもってのほか、かっこ笑い、
うんうん、
ましてや大量に人が亡くなる戦争映画なんて冷や汗という感じです、
うんうん、
ですが選びました、
うん、
そんな兄さんが選んだ私の好きな、外国の戦争映画はこれです。Life is beautiful。 まず映画そのものが胸に響く素晴らしい作品、
うん、
幸せな、そして愛すべき家族の日常にひたひたと迫ってくる戦争の影、
うん、
このひたひたが怖い、
うん、
日常にだんだんだんだん侵食してくる恐ろしさ、
うん、
その中で、主人公の彼のユーモア愛嬌は地獄の中の松明であり、武器でもあったのかもしれません、
うん、
彼を認める息子の視線になってドキドキしながら最後にえと王が交錯しながら深いため息をついて見終えた作品、
うん、
戦争とはささやかな日常から笑顔を奪うこと、
そうですね、
大切な誰かを失うこと、
うん、
それでも人生は美しいと言える強さを自分は持てるだろうか、そんなこのタイトル、
うん、
多分トロスキーの言葉から取ったタイトルなのかな、
うん、
戦争は醜い、それでもこの映画は美しい、
うん、なるほど、ということで兄さんありがとうございます。
ありがとうございます、
まあ、ラブコールを受けた兄さんは、
はい、
Life is beautiful ということで、戦争映画って言っても、
はい、
本当に捉え方はいろいろあると思うんですけど、うんうん、日常に戦争がこうどんどん影を落とすというのももちろん戦争映画と言えるでしょうし、はい、このポッドキャストでも話したような気がするんですけど、
はい、
まあ、何が起きてもやっぱりその悲惨な時代やって言っても日常は続くし、うん、まあ、日々の生活ってやっぱ続くんですよね、はい、だから戦争下にあっても冷戦下にあっても、まあ、何であっても我々の生活は続くし、
はい、
笑いもあったりしながら、
うん、
そのどんどんどんどんそういう我々ではコントロールできないところに巻き込まれていくっていうのも、
はい、
まあ、我々のほんま人生の切なさというか、はい、やるせなさみたいなところは感じますよね、はい、ほんまね、誰も得しないと思ってるんですけど、多分やる人は得やと思ってやってるから、これはまた問題なんですよね、
はい、
ほんまにね、もうほんまシンプルな話じゃないですか、
はい、
戦争はやめときましょうっていうのは、はい、ほんまシンプルな話なんですけど、はい、なんでそれができないかっていうところが ね、
そうですね、
ほんまに思うんですけどね、まあ、でもやっぱ希望を持って生きていかないといけないとは思います、
はい、
ほんまに、はい、ということで兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。次はタオルさんからのお便りです、
はい、
こんにちは、タオルです。
こんにち は、
こんにちは。私の好きな戦争映画かっこ外国映画はレマゲン撤去です。
レマゲン撤去、
このジャンルは地獄の黙示録が総合的にはトップなんですが、
うん、
こちらは戦争アクション映画、特に極地戦の面白さを教えてもらった思い出の作品ということで推したいと思います。大脱走を筆頭に娯楽色の強い戦争ものがテレビでよく放映されてた頃に出会った一本です、
うん、
第二次世界大戦末期ライン川の最後の重要な橋をめぐる攻防なんですが、
うん、
ドイツ軍連合軍ともしっかりと描く史実の重み感じる話し運びと、
うん、
迫力ある戦闘シーンがうまくミックスされた作品のように思います、
うんうん、
再開発が決まっていた場所がロケ地で、解体の手間が省けるということもあり、街の破壊支援が派手にやって上がります。
そうなんや。
監督のジョン・ギラーミンは、この頃はきっちりと対策をまとめ上げていますし、
うん、
エルマー・バーンスタインの有名な街が最高、
うんうんうん、
ロバート・ボーン、ジョージ・シーガルら戦場に映える顔のキャストが映画に格調高さを与えています。あ、ドイツ軍が英語を話すのはお許しください。もちろん実際の世の中は平和がいいのですが、こういう戦争アクションものはどうしてもワクワクしてしまいます、
うん、ということでタオルさんありがとうございます。
ありがとうございます。
エマゲン撤去僕は見てないですけども、いやでもこれを見る限りでは面白そうですよね、はい、めちゃくちゃ面白そうですね、うん、まあ本当にね、面白いと言ってしまうのはもうほんまに作品の話なので、ああそうですね、はい、もうこれはくれぐれもねリピートして言いますけど、うん、
はい、
作品がどうかっていうところなんで、うん、それは何を描いてても同じ、やっぱり同じように面白いとか、ね、まあここは素晴らしいとかっていうのは言われて当然やと思いますから。まああとあれですよね、ここにもタオルさんが書かれてくれてますけど、はい、ドイツ軍が英語を話すという、ああ、まあ、ここの問題はね、うん、どうしてもね出てきちゃうんですね、はい、話せることと絶対話したらおかしいやろみたいなところとはまた別の話なので、はい、ここはねちょっと難しいところではあるんですけど、まあでもタオルさんもおっしゃるように平和がいいけど映画としてやっぱワクワクするっていうところがあるっていうことですよね、
はい、
まあこれもほんまそうやと思うんですよ、うん、だからと言って戦争したいってなるかって言ったら多分そうならへんのが普通やと思うんで、それをね大事にしたいなっていう気持ちはあります、うん、娯楽は娯楽、
はい、
現実は現実っていうことで、うん、ちゃんとね住み分けというか、
はい、
そういうなんか当たり前の割り振りができひんから、
はい、
なんかおかしなことになるっていう気はするんでね、うん、ということでタオルさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きましてソニーさんからのお便りです、
はい、
こんばんは、ソニーと申します。
こんばんは。
間に合うかわからないですが投稿します。
大丈夫です。
ありがとうございます。好きなというのは少し違う気持ちがしますが、
うん、
ずっと印象に残っている戦争映画はジェイコブズ・ラダーです。子供の頃に見たので細部は思い出せないところもあります、
うん、
でも戦争が終わった後も人間らしく生きていくことはできないんやとすごく怖い気持ちになったのを強く覚えています。最後に出てくるはしごが救いだったのかどうかもう一度見直したいけど少し怖いな。いつも楽しみにしています。セミアクティブの皆様ありがとうございます。間に合ってなくてすみません。
いや大丈夫です。ありがとうございます。こちらこそ。ということでソニーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ジェイコブズ・ラダー、
はい、
ということでございまして、これもね僕見てないんで、今回見てない作品がもう山盛りなんですけど、ね、ジェイコブズ・ラダーは1990年ですかね。うん。
ベトナム戦争の
中のベトナムの映画っていうことですね。
で夢を見て、うん、怖そうですね。
うん、
あらすじを見る限り、
そうですね、
うん、
まあほんまソニーさんがおっしゃるように、
はい、
なんか小さい時に見てるから怖いっていう感情はありますよね、
はい、
トラウマ映画と言ってもいいと思うんですけど、はい、そういうのはなかなか拭えないですよ ね、
ですね。
見直す気持ちも積極的な気持ちにもなりづらいし、はい、っていうことはねあると思うんですけど、まあでも怖い気持ちになったっていうのはほんまにそれだけのパワーが、
そうですね、
おそらくこの作品にもあるんだろうと思いますんで、うん、ただほんまねアメリカにとってのベトナム戦争っていうのは本当に、はい、まあ、山ほどね映画もありますし、うん、そうですね、それを題材にした話っていうのも山ほどあるんで、
うん、
まあ本当にねきつい話になりがちではあるんですけど、はい、ね、そんなことできつい気持ちになってたにもかかわらず ね、
はい、そうですね、
湾岸戦争みたいなことがね、はい、また起きてしまうっていうのもね、まあ、ほんまにうーんっていう感じしますけどね、はい、なかなかねほんま、まあ、そういうことを考えるきっかけになるのがね、
はい、
まあ、本当戦争映画の一つの、ね、目的かなという気持ちもしますし、はい、多分作ってる方はそういったことをやっぱり忘れたらあかんねっていうところはね、はい、強く思ってると思うんですけどね。ジェイコブズ・ラダーっていうのは聖書の話ですよね。
あ、そうです。
そうそう、ヤコブのはしごですか、はい、の話なんで、まあそれを一応元にした話っていうことなんで、はい、まあそれがどういう展開になるかっていうのもね、まあ我々含めてこれからご覧になる方はちょっと見て考えていきたいなというところではありますね、はい、ということでソニーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですかね。
はい、
はい、
そうですね。
ということでお便りの募集の詳細がよく分からへんみたいなお話があったので、
はい、
これからあのツイッターのプロフィールのところに、
はい、
次回の収録のお題と、
はい、
それから、締め切り日ですね、
はい、
これを一応明記するようにしますんで、
はい、
そちらの方をちょっとチェックしていただいて、
はい、
メールをねたくさんいただけたらなというふうに勝手に思っておりますので、
はい、はい、お願いします。
ぜひともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。